こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 ADHD の子の育て方のコツがわかる本は、本田秀夫による ADHD の子供を育てるための実用書で、講談社の健康ライブラリースペシャルとして刊行された。イラストや漫画を交えながら、 ADHD の特性を単なる内行動として、個性と生活上の困りごとの両面から捉え直す構成になっている。対象は主に ADHD の子を育てる保護者や支援者で、叱り方やしつけの強化よりも環境調整、見通しの持たせ方、課題の絞り込みなど、日常の具体的な工夫を重視する。子どもの明るさや発想力といった強みを損なわずに、二次的な自己否定や不安を防ぐことを主眼にしている点が、この本の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ADHD を問題行動ではなく特性として捉え直す視点。この視点は、ADHD をめぐる家庭内の緊張を和らげる実務的な意味も持つ。親が子どもの行動を細部まで管理しようとすると、注意や叱責が増え、結果的に関係が悪化しやすい。本書は、行動の一つ一つに反応するのではなく、子どもの特性がどの場面で困りごとにつながるのかを見極めることを勧める。つまり、子どもを変えることだけを目標にせず、理解の仕方を変えることで対応の質を上げる構成になっている。ADHD の説明書として読むだけでなく、親が子どもを見る枠組みを組み替えるための本でもある。次に、叱責より環境調整を優先する育て方の基本。この考え方は、家庭のストレスを減らす実践値としても重要である。親は忘れ物や遅刻をその度に厳しく指摘したくなるが、本書は同じ失敗を何度も責めるより、そもそも失敗が起きにくい仕組みを作る方が有効だと示す。これは子供を甘やかすことではなく、特性に合わせた合理的配慮である。学校生活や家庭学習でも応用でき、宿題、持ち物、着替え、時間管理などの場面で具体性を持って使える。行動改善を本人の内面に求めすぎない点に、この本の実用性がある。さらに、二次的な自己否定や不安を防ぐための見守り方。この章の考え方は、単なる優しさの推奨ではない。子どもの自己評価が下がると、挑戦回避や人間関係の萎縮が起こり、学習や生活の難しさが拡大するからである。したがって本書は、失敗をなくすことより、失敗しても人格まで否定されない環境を作ることを重視する。親にとっては、叱るべきことと流して良いことを分ける判断が求められるが、その判断基準を持つことで、家庭内の摩擦は減る。ADHD の支援を、行動修正だけでなく、心理的保護まで含めて考え直す点に、この本の特徴がある。そして、社会的スキルとしての人に頼る力をどう育てるか。この考え方は、保護者の負担感にも関わる。親が全てを抱え込むのではなく、学校や家族、必要に応じて支援機関と連携しながら、子供が助けを使えるようにすることが進められる。本書が評価される理由の一つは、家庭内の努力だけで解決しようとせず、支援の使い方まで視野に入れている点にある。ただし、単純に周囲が代行するのではなく、子供自身が支援を選び、受け取り、活用する経験を積むことが重要だと読み取れる。自立とは孤立ではないという前提が全体の支援思想を支えている。最後に、漫画と図解で学ぶ。親が実践に移しやすい構成。一方で、すでに ADHD 支援の知識がある読者には、内容が繰り返しに感じられる可能性もある。とはいえ、本書の価値は、網羅性より重要なポイントを家庭向けに翻訳している点にある。発達支援の本は難解になりやすいが、この本は親が読みながらすぐ行動を変えられるように設計されている。特に対応を抽象論で終わらせず、見守り方、声かけ、環境調整という具体策に結びつけているため、実用書としての完成度が高い。入門段階で最初に読む一冊として機能しやすい構成である。結論として、この本は ADHD の子どもを育てる保護者、学校関係者、発達特性の理解を深めたい人に特に向いている。強みは、 ADHD を単なるしつけの問題として扱わず、特性理解、環境調整、心理的な二次被害の予防を一体で考えている点にある。叱るより整える、強制より見守る、本人の努力だけに頼らず支援の仕組みを作るという姿勢は、実際の子育て場面で使いやすい。似たテーマの本の中でも、本書は漫画や図解を使って読みやすさを確保しつつ、子どもの明るさや発想力を失わせないという視点を明確に打ち出している点で特徴的である。専門的すぎず、しかし表面的でもないため、 ADHD の理解を初めて学ぶ読者にも、日々の対応に悩む読者にも有用である。完璧な解決策を提示する本ではないが、家庭での関わり方を現実的に見直すための基盤を与えてくれる一冊である。ご支援いただける場合は、本田秀夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。